こんにちは、ネリです。僕は都会に住みつつ車で1時間ほど走らせて、兵庫県の山間部の田んぼと畑を借りて、無農薬自然栽培しています。今日は6月の30日か、10時50分ぐらい、お昼ちょっと前なんですけど、雨も途中で止んでくれて、ただずっと分厚い雲が覆ってるので、ちょっと涼しめの風が吹いてます。湿り気はそんな感じないんですが、過ごしやすいな、作業もしやすいなっていう感じです。今日も山あいの田んぼに来て、ふと思ったんですが、テロワールってあるじゃないですか。特にブドウ、ワインの世界でよく言われてると思うんですけど、その土地の土壌とか気候とか、そういうキャラクターがしっかり出る農産物だとか、畜産物だとか、そういうものに関連する言葉だと思うんですけど、ちょっとここでね、今スマホで、キリンビールのウェブサイトを開けて、テロワールとはっていうページを開けてみたんですね。じゃあちょっと読んでみます。ブドウ畑を取り巻く自然環境要因のこと。フランスのワイン法のベースとなり、特定地域、特定の地区、固有のブドウ畑から作られるワインは特有の個性を表すという考え方です。気象条件、日照、気温、降水量、土壌、地質、水はけ、地形、標高など、ブドウ畑を取り巻く全ての自然環境を意味します。近年では作り手もテロワールの一つの要素として含めて使われている場合もありますと。いや、このテロワールっていう説明すごく面白いし、僕自身ワクワクするなと思ったのが、これね、このブドウ畑を取り巻く自然環境要因って書いてあるんですが、このブドウ畑をお米にするとですね、めちゃくちゃ面白いなって思いました。お米を取り巻く自然環境要因ですよ。特定地域、特定の地区、日照条件、気温だとか降水量、地質とか水か。そして近年ではお米の作り手もテロワールの一つの要素だと。ちょっとワクワクするなと思いながらこの文を読みました。例えばですね、僕の畑の場合は、この農園ネリの場合はですね、ちょっと小高い山、小高い丘じゃないですよ、小高くないか、だいたい標高 200-300m ぐらいの、山に囲まれてます。四方八方山に囲まれてます。で、田んぼの場所は一番端っこなんですね。山のふもとの川の隣にある角の田んぼです。なので、田んぼから見て山の方向を見ると西側に山があって、そして東側がちょっと開けてて、そして南があって北があると。なので朝日がすごくしっかり当たってくれるのと、夕方の西日が少し緩やかになるんですよね。なので夏なんかで行くと、西日のきつい、うだるような、暑い日日照なんですけど、それがカバーできると、そこは僕すごく気に入っているんですが、あと冬場はすごく風がきついんですね。谷間から吹いてくる風が。で、夏はね、その風が少し収まってそよ風になると。そんな感じで朝晩の気温が結構高低差があったり、朝日がしっかりあったり浴びれたり、夏場はそよ風がしっかり吹いてくれるので、あまりジメジメしてないと。そんな気象条件があったりして、じゃあこれって、僕の田んぼのテロワールってこんな感じかなと。そしてもっと言うとですね、隣の田んぼの稲と自分の田んぼの稲はもう全然違うんですよね。もちろん品種も違うんですが、これ風の通り道が若干違うのかなと思ってたりもして、気象条件が若干違うと思います。 ここでのテロワールの違いもあるし、そして作り手も一つのテロワールの要素っていうのであれば、僕と、隣の田んぼの、運営される方と違うので、そこにね、人間の要素も作り手の要素も入ってきて、いろいろ奥深くなってくるのかなって思ったりします。その作物の出来、いい悪しっていうのはあまりなくて、収穫量 の、 多さとか、美味しい美味しくない、それ味覚の違いなんであれなんですけど、まあ収穫量なんか数値で出てくる出来不出来っていうのはあるかもしれないんですが、まあ、そういうのはテロワールの要素ではなくて、なんて言うんだろうな、個性、個性がいろいろ楽しめて、ブドウに、ワインに関してもそれがあると思うんですが、文化としてね、フランスでは。日本のお米でも、じゃあここの田んぼのお米ってこういう個性があってこんな味だなと、なんでこういう味が出るのかっていうと、こういう日照条件でこれだけ朝に風が吹いて、そして作り手がこういうふうに関わって稲を作ってるとか、まあ、そういうことをこうダイレクトに聞きながら感じながら、食べるお茶碗一杯のお米っていうのもこれから楽しいのかなと思います。はい、ただスーパーでお米買ってね、電子ジャーで炊いてお腹いっぱい食べるだけじゃなくて、一杯のお茶碗にどんなテロワールがあの要素が含まれてるのかなとか、まあ、そんなこと考えて食べると、もしかすると、まあ、ワイン飲まれる方はね楽しまれてると思うんですけど、いろんなテロワールの要素を感じて、お米も楽しめるんじゃないかなと思います。それを考えると、今一旦ほどの自分の田んぼを目の前にしてるんですけど、稲の一束一束を見てなんかワクワクしてきました。今日も拙いお話だったんですけど、最後まで付き合ってくださってどうもありがとうございます。あなた、ありがとうございますね。それでは今日も穏やかな日をお過ごしくださいね。ではまた。